時刻は2時10分になるところです。代わってはゲストコーナーです。今日は今年5月に開設された日だまり吉和木漏れ日食堂のスタッフでいらっしゃいます魚川益江さんをお迎えしています。魚川さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、日だまり吉和木漏れ日食堂っていうね、はい、この食堂 の名前がとても素敵だなって
ありがとうございます
思ったんですが、どんな思いが込められているんですか？
そうですね、まず日だまりに関しては、うん、はい、ある人には暖かい日だまりのような場所、うん、で木漏れ日に関しては、うん、ある人には、優しく包むような木漏れ日、うん、それが感じられる場所っていうイメージで、うちの代表の吉岡と申しますが、はい、吉岡が名前をつけました。
なるほど、はいはい、一つだけじゃなくて日だまりのようでもあり木漏れ日のようでもある。
そうです、もうすごくあったかかったり優しかったりという包み込むようなイメージの食堂ができないかなっていう名前をつけております。
あ、そうなんですね、はい、で5月に開設されたっていうことなんですが、はい、活動されているのはどういった方々なんですか？はい、
代表吉岡、はい、それとSNS でボランティアを募りましたら、そこにボランティアで、応募してくださったスタッフ、はい、で私はもともと代表とPTA の関係でつながってたので、お手伝いをくださいということと、あと、もう一人 OB と、最近また一人スタッフが参加したいわって言ってくれて、はい、今増えて、はい、大体5、6名で、はい、回しております。
はいはい、基本は吉和地区の小中学校の保護者の方が、されていて、そこにこうね、はい、ぜひ魚川さんも手伝ってくださいということで、
そうですね、 PTA の OB が入ってるっていう形ですね。吉和のつながりでみんな手伝ってくれてます。はい、
魚川さんも子育てもね、終えられたと、
はい、終わりました
おりますけれどもね、はい、でやっぱり吉岡さんから代表の、はい、お母さん入ってほしいっていうね、要望があって入られたと思うんですが、はい、どういうところをこうなんていうのかな、お母さん に、になってほしいっていうか、そういう希望があったのかなと。
そうですね、私も娘が小学校2年生ぐらいからずっと小学校の PTA、中学校の PTA、であとは地域の外部役員のようなことをしてますので、はい、そこで年齢的にもちょっと親子ほど違うので親のような感じの人の意見も欲しいということで誘ってもらったって感じですね。
もう大先輩
そうですね、本当に親子ぐらい年違います。はい、
心強いですよね、これはね今月に何度どんな活動されてるんですか？
今は月に2回第2と第4の水曜日に あらかじめメニューを決めて、LINE のオープンチャットで参加者を募って、はい、それで運営しております。
はい、吉和公民館でね、
吉和公民館で、はいはい、夕方5時ぐらいから7時半ぐらいまでですかね、はい、皆さんの都合のいい時間に来ていただいてるっていう形です。
そうなんですね、はい、オープンチャットっていうのがね、はい、いろいろなこう申し込み方法ってその食堂ごとにあったりすると思うんですが、はい、このオープンチャットっていうのが LINE のシステムなんですね。
そうですね、はい、で個人名とかが個人情報がわからないような形なので、皆さん気軽にそちらに参加していただいて、はい、今日は何時に大人何名子ども何名行きますみたいな、はい、申し込みが来ます。
そこに友達追加をしておけば、はい、いついつありますよっていう連絡も、
そうですね、運営側から定期的に発信もしておりますし、メニューが決まり次第何日はどんなメニューです、
メニューまで
分かる、はい、はい、そうです、
それは楽しみですね
もう先日はラーメンとかをしたんですが、はい、トッピングはもやしがありますよ、卵がありますよ、トッピングも選んでくださいとか、
そこまで、
はい、細かく、はい、メニューを決めております。
あ、そうなんですね、はい、今小中学校の子どもさんがジュニアスタッフとして、はい、活躍されてるっていうのをお伺いしたんですが、はいはい、どんな活動をしてるんですか？
そうですね、まだ始まったばかりなんですが、9月に立ち上げて で、まあ、ちょっと研修をしまして、はい、先日は、9月の14日に吉羽の地区の敬老会、
はい、
もう今の時期暑いじゃないですか、でいくらクーラースポットクーラーとか使っても、もう高齢者の方がすごく暑いっていうので、ちょっとの休憩時間の間にコーヒーの味のスムージーとか、ポカリスエットの味のスムージーとか、ちょっと体を冷やしていただくためのスムージーを高齢者の方に、お年寄りに配布したりしました。で、一番初めは9月の10日に、うちの方で政府からの備蓄米を申請してまして、備蓄米がたくさんいただけたので、世界のお米料理、ワールドライス料理っていうのを、食堂でしまして、そこの、まあ、配膳っていうのかな、提供を子どもたちにしてもらったっていうデビューを迎えて、敬老会で2回目の、
これからもまた活躍が楽しみですね。
そうですね、まあ、決まってるのは吉羽地区の、町民フェスティバルっていうようなイベントがあったりとか、で、まあ、先日吉岡のネットワークの方で、実は神奈川の NPO 団体から、春ぐらいに、まあ、ちょっと来てほしいなみたいなメールが入ったようで、はい、まあ、それに向けてちょっと、まあ、どうしてもねスキルも磨いていかないといけないので、研修しながら、訓練しながら、で、まあ、地域のイベントとかに出させていただいて、それで自信をつけながら、県外にも出ていきたいですし、一応まだはっきり決まってないんですけど、吉羽地区の保育園の方で子どもたちが読み聞かせをしようかという話も出てまして、いろんな、まあ、活躍の場がね、いただけてるので、もうそれに向けてみんな頑張ってます。一丸となって頑張ってます。
そういったことも学ぶ機会もあったりするんですね。
そうですね。で、まあ、私はそこのジュニアスタッフの一応、まあ、担当ということで、吉岡から担当ですって言われて、じゃあもう一度子育て頑張りましょうかっていう形で、携わらせていただいてます。
そうですか、今尾道にもたくさん子ども食堂が、できていっていると聞きますけれども、その食堂によって、いろいろとこう目的とか大事にしていることとかねあると思うんですが、日だまり吉羽木漏れ日食堂では一番の目的どんなことがありますか？
そうですね、まあ、この食堂を立ち上げたきっかけっていうのも、吉岡がずっと PTA 活動をしておりまして、どうしてもコロナ禍で PTA 活動がね、なかなかできなくって、横のつながり、保護者のつながりもできなくってという形で、PTA 活動自体がちょっとあまり楽しいものではないというイメージにだんだんなってきたようで、ちょっともう私も離れてるからわからないんですけど、でもう一度それを楽しい PTA 活動をする、そのためには保護者同士がつながるということが大事というのが、きっかけで立ち上げまして、でも実は私もずっと PTA 活動してたので、もうこんな楽しいことはなかったんです、私の中では。横のつながりができ、でもう子どもたちをみんなで見守れるっていうのが、地域全体で見守れるっていう形の活動もできてたので、それを復活させたいんだったら、まあちょっとご協力できればなと思って私もしてる感じですね。
それはもうすごく心強いし、その時の楽しさっていうのも皆さんにね伝えていけるというのは
そうです、ね、
いいことですね。
でもやはりね、コロナ禍で一回なくなったものって、なかなか復活するのが大変なので、それをしましょうということに声かけしても、なかなかね皆さんイメージができないので、じゃあみんなで美味しいご飯食べながら楽しいおしゃべりをして、みんなつながれたらいいねっていう形で、ご飯頑張って作ってますって感じです。
吉は暑いですね、やっぱりね、皆さんが。
そうですね、もともとつながりの強い地域なので、
こうやって継承されていくんですね、お母さんからね、次の世代の方にっていうことで、
そうですね、私もやっぱりね、みんなこう協力してもらってつながってきて今がある形なので、それがもっともっとつながっていけばいいなと思っております。
もうあの最後にこのね、あの、まあ、運営に携わってやりがいを感じていることは何ですかと聞きたかったんですが、今全部お話しいただいたような気がします。
ごめんなさい、いっぱい喋っちゃいましたね。い
やいや、ね、何かこう、うん、あのここがやはり甲斐があるっていうことってありますか？
そうですね、まあ、この木漏れ日食堂はあの実はその、紫の夢プロジェクトの代表、はい、高橋真理子さんからも、あの学習支援とかもいただいてまして、まあ、そういうことにも力を入れたいなって、おいしいご飯も食べながらそこで子どもが学習できるっていう場も必要だなっていうので、そういうこともまあ支援いただいたり、あとまああの先日日本生命の福山支社の方から、はい、夢プロジェクトを通じてお菓子の支援とかいただいて、皆さんの支援のもと、なんか吉和の、吉和だけには限らないんですけど、今のところ吉和だけなんですが、吉和の子どもたちが、まあ、自己肯定感を高く持ち、地域に出ていき、みんなと触れ合って、あのいろんなことができる子どもたちっていうのをたくさん育てたいなっていうのが、今の目標ですかね。それと、まあ、子どもたちだけじゃなく、先日敬老会で、あの高齢者の方から、私たちは食堂行けないのっていうお問い合わせがあったんで、そういうふうに、まあ、ちょっと、まあ、こう広げて、地域全体で、あのみんながつながれて、子どもの見守り、お年寄りの見守り、いろんなことができるような食堂にしていきたいと日々頑張っております。
これからどんどん広がってきますね。はい、今日はあのたくさんね、いいお話をお伺いできました。はい、今年5月に開設された日だまり吉和木漏れ日食堂のスタッフでいらっしゃいます魚川増江さんにね、どんな活動されているのかというね、また思いなどもたくさん聞かせていただきました。今日はようこそありがとうございました。
こちらこそ、あの拙いおしゃべりで失礼いたしました。ありがとうございました。